前回マルコによる福音書8章31節から33節までを通し、イエス・キリストがご自分の死と復活について予告されたことが綴られていました。しかしその直後に弟子のペトロがそのことをいさめたという出来事を私たちは聞きました。イエス・キリストはすでに始まっているご自分の十字架に至る歩みを語られるのですが、そのことを人間的な思いで咎めようとする罪の姿というものがあらわにされます。私たちはこのお方がおかかりになった十字架を見上げることにより、自分にかかる一切の罪がことごとく葬られたことを知らされます。キリストの十字架によって神に対する自分自身の一切の負い目がことごとく打ち砕かれるということは、そこから全く新しい人間が創造されるということを意味しています。それは私たちの全く予期しないところからもたらされる創造の技です。新しい人間は私たちの思いや内なる部分といったものから始められるのではなく、十字架のキリストから引き起こされるものです。キリストを縮小するなかれ、明治期の説教者上村正久はイエス・キリストの十字架による新しい人間の創造というものをキリストを縮小するなかれという言葉を用いて表現します。私たちは自分自身の頭の中で思い描く理想の自分やあるいは願望といったものではなく、神の救いの計画によって全く人間の予期しないところでもたらされる、これら新しい人間の創造、つまるところ救いの出来事というものを知らされます。神によって創造された新しい人間がキリストの十字架にあることを知らされるのです。前回お読みしましたマルコによる福音書の8章31節から33節では、人間の可能性にしがみつこうとするペトロの個人的信仰といったものをイエス様がことごとく打ち砕いておられる様子が記されていました。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日の後に復活することになっている。このようにご自身がこれから歩む道をお語りになったイエス様を弟子のペトロは脇へお連れして激しくいさめたのです。ペトロはイエス様との関係というものを個人的な絆で結ばれた個人的信仰のみでしか捉えることができなくなってしまっていました。自分にとって救い主とはあくまで理想とする救い主であり、自分にとって居心地の良い神様でした。けれどもそのような理想を崇拝する熱心さというものをイエス様は根っこから引き抜くような勢いで打ち砕かれたのです。サタン引き下がれ、イエス様はペトロの中にはびこる理想の神様を拝み奉る信仰というものを一度粉々に打ち壊されました。するとそれまでその様子を遠目に見ていた群衆と弟子たちを呼び寄せてこう言われたのです。私の後に従いたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。イエス様のこの言葉にはキリストに従う者の生き方が記されています。あなたはメシアです、つまりあなたは救い主です。イエスこそ救い主である、そう告白する私たちキリストの教会の信仰告白に伴った信仰の実践がここで語られています。 私の後に従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。元の言葉を見ると、誰でも私の後に従いたい者はと、キリストの後に従いたい者は分け隔てなく誰であろうとなすべき信仰の実践があることをここでは語られています。信仰の実践と聞くと多少戸惑いを感じられる方もおられるかもしれません。なぜなら私たちプロテスタント教会というものは、先週の宗教改革記念礼拝でお話ししましたように、16世紀に起こった宗教改革以降、聖書のみ、信仰のみという言葉を掲げて、それまでのローマ教会が行ってきた信仰の伴わない行いによる救いというもの、つまり行為義人、偽りの行為義人というものを非難してきた歴史があったからです。16世紀の宗教改革者たちは、ローマの教会が重んじていた伝統や形式といったものが、信仰者の信仰やあるいは神様への応答といったものを必要としない堕落を招く教えとして、ローマ教会の姿勢に対し激しく抵抗したのです。例えば先週の礼拝説教でもお話ししたように、一番有名なところでは食友情、つまり免罪符というお札をお金を払って買い、そしてそのお札を手に入れさえすれば、その人が負ってきた罪は軽減され、天国への道は広くなる、そういった教えが語られていたのです。そうした教えに対して宗教改革者マルティン・ルーターなどは激しく反発を示します。こうした信仰を伴わない実践で覆われてしまった礼拝に、再び信仰を取り戻そうという試み、それが宗教改革であったのです。ただし、こうした事情というものは、先週もご紹介したように、この時代の今から約500年前のローマカトリック教会の状況に限って言えたとでありまして、今日のカトリック教会とはまた違うものでありますので、そこのところを取り違えないようにお願いしたいと思います。イエス様が34節でお話しされている言葉は、いずれも具体的な行いを進めている言葉です。ですが、これは今ご紹介したような信仰の伴わない実践などではなく、むしろ信仰を伴う実践、あるいは信仰と切り離すことができない実践であると言えます。十字架の道を歩まれるイエス様に従おうとするとき、神のことを思わず人間のことを思っていたのでは到底従い切ることができません。自分を捨てなければイエス様に従うことはできません。自分を捨てるという言葉を聞くと、自我を捨てるといったような自己否定的なイメージをひょっとしたら持たれるかもしれません。しかし、ここでイエス様がおっしゃっていることは、捨て去るべき古い自分をかなぐり捨てるということをおっしゃっています。捨て去るべき古い自分とは、罪の中にとどまり続けてきた自分であります。キリストに従い歩く道が、神から離反した思いや自分本位な思いでは歩んでいくことはできません。キリストに従う道は、神から与えられた命に正しく生きる、命を尊び全うすることを意味しています。ちょうどこの後の35節以降で、イエス様は神から与えられる大きな命、つまり永遠の命について言及をされています。35節から37節をご覧ください。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のためまた福 音のために命を失う者はそれを救うのである。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えようか。キリストに従う道、すなわち福音に生きる者には、今この地上での歩みにおいてすでに永遠の命に預かる喜びが与えられています。それは地上で生きている私たちの命というものをおろそかに捨て去るという意味ではありません。罪の垢で汚れてしまった命をキリストによって清めていただき、キリストとの交わりに新しく生かされていくことを意味しています。だからキリストに従う者は一度死に、よみがえりの命に生きるものであるのです。先ほど紹介した宗教改革者マルティン・ルターは、キリストの十字架とともに罪の中にとどまる自分を殺してしまいたい、まあ、そのような切実な言葉を持って祈りを捧げています。キリストの十字架とともに罪にとどまる自分を殺してしまいたい。この罪が人を命から離れさせ絶望させてしまうのです。そうした罪を捨て去ることができて永遠に至る命を生きることができたら、それはどれほどの大きな喜びであるか。それは決して理想に終わる話ではなくて、私たちの間で実現される事柄として語られています。なぜならば、神はキリストに従って生きていきたいと願う者の信仰を誇りとして受け入れてくださるからです。罪の力に支配された者はこの世での恥を考えますが、キリストに従う者は神の国での恥を考えます。イエス様は神の国を待ち望み、キリストに仕える者の姿をご覧になって、私はあなたを誇りとする、そうはっきりとおっしゃってくださるのです。私たち人間の命の所在、それはイエス・キリストにあります。そのことを再び34節の言葉を通して見ていただきたいと思います。イエス様は自分を捨てる、つまり罪の中にとどまり続けてきた自分を捨て去るように命じると、その次に自分の十字架を背負うようにお語りになっています。ここで十字架という言葉が初めて登場しました。十字架はイエス様がこれから味わわれる極難と蔑み、そして苦しみといったもの、それら一切を表しております。イエス様のおられたこの時代、政治犯や凶悪犯などといった重い犯罪を犯した人が見せしめのために死刑場まで十字架を担ぎ、生きたまま貼り付けにされていました。ローマ帝国が行っていたこの十字架刑は最も残酷な刑として、ユダヤの人々にも恐れられていました。イエス様が罪や悲惨さの極みから人々をお救いになるために、人間の世で考えられた最も残酷な仕打ちを味わわれる、人間の罪が生み出した最も醜く劣悪な苦しみに神の御子が苦しめられなければならなかった状況を私たちは見て取ることができます。イエス様は神の子として、父なる神がご計画された救いの業に従事されます。しかしそこには誠の人としての苦しみ抜く苦しみもありました。マルコによる福音書の14章32節以降に記されているゲッセマネの祈りにあるように、イエス様は 一人の人間としてもだえるばかりに苦しんで十字架の苦しみを受け入れてくださったのです。そこには父なる神に対する服従と全てを捧げ尽くす献身の姿勢がありました。イエス様はご自分に従いたいと願う者は自分と同じく父なる神に献身する歩みをなすよう促されるのです。そのことを思うと私たちはイエス・キリストというお方が背負われた苦しみと嘆きが私たちが担うべき苦しみと嘆きであったことをより明らかに知らされるのではないでしょうか。私たちが背負うべき十字架とは私たちが犯した罪とがゆえに十字架の上で死なれたイエス・キリストに一切を捧げ尽くして従う姿を指しております。教会でこうして毎週主日ごとに礼拝を捧げ祈りを合わせていくうちに私たちは知らず知らずのうちに信仰の形骸化という過ちに陥りやすくなってしまいます。私たちがキリストに一切を捧げて生きていく信仰とは礼拝を捧げているからこれで何も問題ない、救われる、また今は中止しておりますが聖餐に預かっているから自分はこれで大丈夫だ、また献金を捧げているから天の国の世継ぎとされている、そう安心するような信仰ではありません。もしそうだとすると先ほど紹介した16世紀のローマカトリック教会が犯した信仰を伴わない実践と同じになってしまいます。しかしキリストに従う信仰の実践とはそのような今抱えているこれだけの問題が解決されたら従うというものではありません。またもう少し心にゆとりが持てるようになったら信じるようになる、そういった信仰でもありません。今その人生を中断して一切を神に捧げ尽くす、そうした信仰を指しているのです。捧げると言っても何もこれといって物的なもの、あるいはお金といったものを指しているわけではありません。もっと根本的なところ、この私という存在、その実存がキリストに置かれているかが問われてくるのです。マタイによる福音書の8章21節以降、そちらを見ると父を葬りに行かせてくださいと願う弟子に対してイエス様は私に従いなさい、死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい、そうおっしゃっています。いくつかの仲介書を見るとこの弟子の父親はこの時まだ死んでいるわけではなかったようです。現在寝たきりになってしまっている父親を最後まで見取ってお墓を建てて家のことが落ち着いてからそれからイエス様に従う道を歩みたいと言っているのです。イエス様はそうした弟子の願いに対してそうではなくて今さまざまな重荷を抱えややこしい問題を抱えているあなたが今私に従いなさい、そうおっしゃっているのです。なぜならイエス様は同じマタイによる福音書の11章28節以降でこのようにおっしゃっているからです。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう、私は柔和で謙遜なものだから私の首輝を負い私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られる、私の首輝は負いやすく荷は軽いからである。イエス・キリストに一切を捧げ尽くす歩みは自らの罪だけではなく重荷や患いといった罪に関わるものも共に担っていただく歩みであります。 そうしたことを知らされる私たちは、もし日々の生活の中でこのお方に従うことに対する困難を訴える場面があるならば、キリストが歩まれなかった道をどうしてキリストに救われた私たちが歩むことができるだろうか、そのことを問わずにはいられないのです。イエス・キリストのこうした私たち一人一人に対して従いなさいと命じられるその言葉は、私たち一人一人が本当の命を輝かせる誠の歩みというものを伝えるものであります。あなたはメシアです。つまり、あなたは救い主イエス・キリストであります。告白する私たちキリストの教会の信仰告白に伴った信仰の実践が、この告白の言葉からもたらされ、そこに伴う日々の生活の営みというものが繰り広げられていくのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、あなたの御子イエス・キリストは私たちの罪の贖いのために十字架におかかりになり、三日の後にご復活を果たされました。それはここに集う私たち一人一人の救いのためでありました。私たちが救い主であられる御子イエス・キリストに付き従う歩みをなそうとするとき、自分というもの、もっと言うと罪にとらわれていた古き自分をこのお方を信じる信仰によって捨て去り、一切をこのお方に捧げる歩みであることを聖書は改めて伝えております。神様、どうか私たち一人一人が本当に幸せになりたい、私たちの人生を本当の意味で輝かせたい願う、そのところにおいてあなたが伴ってくださり、聖霊の道からをお与えくださいますように祈り願います。どうか私たちの日々の生活の中においてこのお方を見上げ、そしてこのお方に祈りを捧げる祈りの言葉をお与えください。教会に連なる方々の新たなる週の歩みがイエス・キリストと共にありますように、そして教会学校に連なる子どもたち一人一人も、寒い季節ですけれども元気に笑顔で過ごしていくことができるように導いてください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。